桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
ね、今ちょうどね、先日はありがとうございましたというお話を、
はい、しておりましたけども。
今日がね、これもアップしてるの、まあちょっと先なんでしょうけども。
はい。
今これが5月の
20?2 日ですね。22ですね。
ね、ちょうどおとといですか。
はいはい。
5月20日の金曜日。
ねえ。
ね、たくさんの人にお集まりいただきまして。
まさかあんなことになるだなんて。
ね、飛び交う、罵詈雑言、他人の頭を直撃する皿みたいな状態になってたわけですけど。
まさに祭りですよね。
ね、いや、まあまあ、おとなしく飲んでたと。
良かったことは死人が出なかったことぐらいですよ。
死人が出るのがコンスタントな酒の飲み会ってひどいですけどね。バイキングかって話ですけどね。
怪我の数だけ思い出が増えるってことですよ。
ダメなヤンキーですね。いや、まあまあね、楽しくね、おとなしくね、お酒を飲んでたと。
はい。
いうことでございましてね。
参加者も少なく、みんなの話がよく聞こえる。でも、あれぐらいの人数が本当に話しやすくて、いいっちゃいいですよね。
うん、いや、僕ね、思うんですけどね、飲み会本当はね、ベスト人数って実は3人ぐらいちゃうかなと思ってるんですよ。
うん。そこは同感ですね。
うん。4やとね、うんうん、場合によったら 2-2 になっちゃうんですよね。
うんうん。
うん。3やったらね、多分ね、ずーっとね、3人とも同じ話題を終えるんで。
うん。
うん。まあまあ、ね、多ければ多いほど会話できないのは当たり前の話ですから。
6人とかだと、
うん。
3対2対1とかになったりするんですよね。
そうそうそうそう、ある、ある。1ある。
で、その1が両方の話に、どっちもちょっとずつしか入らないっていう状況。
あるあるある。
あれ辛いですよね。
あれ辛いですね。うん。って、言うてる片方の人はお酒飲まない人なんですけどね。
うんうん。どっちでしょうね。
ね。お酒を飲まない人と、言ったら主催者的な立ち位置にもかかわらず一番お酒飲んでた人と、いうところですけど。
はい。
うん。まあまあね、なんでしょうね。うちのね、番組メンバーが散らばってますから。
うんうん。
日本国中に。なので、そういう意味ではね、誰かと誰かが会えるんであれば、会うに越したことねえなと。
うん。
で、近くにいるリスナーさん来たければ、一緒に飲むに越したことねえなと。いうことで、まあまあちょいちょいね、あんなことはこれからも行われていくんでしょう。
うんうん。
と思っておりますが、まあ大変楽しかったです。
はい。
はい。ね、僕とね、チートジさんが急にちょっと泣いたりとかね。
そうですね。いい話でしたね。いい話になんじゃないかなと聞いてる方としては思うぐらいですけども。
そう。二人とも、好きな漫画のシーンで、会話が合ったので、そのシーンのことを説明してて、二人ともちょっとうるうるするっていうですね。
うん。まあ、ただ聞いてる方は今、うん、いい話でしたねって言いましたけども、うん、実感としてはゼロですね。
そうでしょう。だって出てくる話が少女売春とかの話でしたからね。
これはひどいというような。
そうそう、少女売春と死者物数に文句を言う人の話でしたから。まあ、それだけでね、そのシーンが好きな人は何のことか一発でわかるんですけど、
うん、
うん、ね、編集王の話をしてたということでございますけれども、ね、まあまあ、またね、番組内でもお知らせしたりしますので、まあ皆さんよろしくと、
はい、
いうところでしょうかね。え、いや、ほんでね、その時にね、取れるんなら取りましょうかっていう案も一瞬出たんですけど、さすがにこれはね、お酒の席で取るもんではないと。
うん。
いうことで、今改めてその飲み会の2日後に、こうやって2人で取ってるわけでございますけども。
はい。ってことは真面目な話題ですね。
そうですね。真面目な話題ですね。っていうか、僕はその時はお酒の席で取るもんじゃないですって言うといて、今飲んでますけど。
うん。で、僕は飲んでないので、これ条件としては、大体一緒なんですけども、ただ音がいいっていうのはありますね。
そうですね。居酒屋で撮るもんじゃないですね。
そう。これは、ちょっと音が良くないよね、なんていう風に言ってる奴らの音がもっと悪いっていう、ことになったらば、説得力ゼロですからね。
そうなんですよ。ね、どこの番組とは言いませんけども、熱量がこもってるって言ってるのに熱量がこもってないみたいなことになるじゃないですか。
うんうん。どこの番組でしょうね。
僕は今だいぶぼかしたんでね。この世で誰一人気づいてないと思いますけど。
テキストが多めって話ですね。
いやいや、まあまあね。っていうか、落として聞いてる人ばっかりっていうか、そうしないと聞けないものなので、何の話題なのか、まあ皆さん、早く入れて思ってると思いますけど。
はいはいはい。まあタイトルでもう分かってるんですけどね、大体の人は。
そうなんです。はい。そうなんです。N1 でございます。
はい。ホンダの軽自動車といえば、これ。
そう、N1。僕が乗ってる N1。ワイパーの音がうるさいって言ってリコールされたりする N1 ですよ。
はいはいはい。あんまりね、仕事してるのアピールしすぎても良くないってことですね。あれですか、フロントグリルのところに花柄のついてるやつですか？
何ですか、お金持ちの家の娘が調子乗っていろいろ入れれるアレンジのところみたいなやつ入れてるんですか、僕は。
N1 ってでもそういうモデルありましたよね。
ありますよ。いや、
ダッサいやつ。
そうそうそうそうそう。あとね、シフトレバーあるじゃないですか。
はいはいはい。
シフトレバーの周りを、キラキラにデコレーションしたりできます。
水中化つけたりとか。
それは違う。
それは違いますか。それは自分でやってねってやつですね。
そうそう、あれ売ってるから。
メーカー純正であれがあるのってさすがにないですよね。いかなホンダといえども。
いや、日野とかはあるんちゃいますか。
あるかもしれないですね。
イスズとか。
フソーとか、UD とかですね。日産ディーゼル。
あ、ディーゼル車に若干詳しいと見た。いやいや、まあまあ、辺はあるでしょうけど。まあまあ、N1 はね、あれですよ、ちょっとファンシーにできるっていうね。
うんうん、
ちょっと女性向けも狙ってみましたよ、なんで。
そうそう。まあ、軽自動車は大体二代目の車として、奥さんがよく乗る車として、買われることも多いので、
うん、
狙いとしては良いんじゃないでしょうか。
うん、まあ、うち一代目ですけどね。
まあ、実際、ホンダで一番売れてますもんね。
まあ、N シリーズ全般っていう卑怯なくくりですけどね。
まあ、それ言ったらほら、カローラもカローラシリーズ全般だったりとか、しますしね。
フィールダーとかもあるやないかっていう話ですからね。
あれ入れてますからね、販売台数には。うん、
カローラフィールダー評判悪いですね。
まあでもほら、カローラで、でも、ワゴンがいいってなったら、それしかないじゃないですか。
ないんですけど、そのカローラフィールダーのハイブリッドタイプ。
うんうん。
僕、知り合いが買うたんですけど。
はいはい。
燃費14キロってどういうことやるって、ブチ切れてましたけどね。
まあ、高速道路だけ走れば多分もっと上がりますよ。
まあ、世の中には高速が来てほしい、来てほしいと言っていて、高速が来ない土地柄とかもありますから。
そういうところは高速に近いようなスピードで走れる農道が結構あったりするんで。
まあね。
うん。別に土地とか余分に買ってなければ高速なんか来なくてもいいんじゃないですかって思いますけど。
延岡の人とかね。
うん、具体的に。うん
ね、宮崎県でね、車移動するとね、延岡で高速終わるんでね。
うんうんうん、
こっから先はまだできてませんか、まんまのところで降りてくださいってなるんで。なかなかで印象深いですけども、N1 でございます。
はい。
はい、車の話じゃないです。
ということは、
はい。
久しぶりに、誰かがこの番組を聞けよっていう風に言ったか、はい、この番組を聞いてくれよって本人が言ったかですね。
うん、あ、後者ですね。メールいただきまして。メール読んじゃいますね。
はい。
ジャスさん、リッカさん、モロと申します。いつも聞かせていただいております。この度、私たちの番組を N1 に移転したくメールいたしました。番組名は、君がモルモットになる前に、君モルです。おすすめの放送回は、第14回裁判傍聴の見聞録です。君モルは、私を含む3人のメンバーで構成されています。ポッドキャスト好きの私、モルがウェブ管理を、トリーがトークを牽引し、ワニが編集及び作曲を担当しています。基本的にスカイプを通して収録を行っています。去年末に始めたばかりの番組ですが、定期更新を続け、この度15回の放送を迎えました。これ15回っていうのは3月の時点ですね。
はい。現在24回か25回ぐらいですね。
そうです。で、そろそろ外務の評価が気になってきたため、ずっと応募しようと思っていた N1 に実践しようと思った次第です。忌憚のない意見とご感想をお願いします。また、ポッドキャストの評価以外に私たちのウェブページや音楽、CM についても意見をいただけるとありがたいです。と。
はい。
いうことでいただきました。
じゃあ、ウェブページから行きましょうか。
そう、それ。それ、もうね。
なんでこのタイミングでって、向こうとしては思うところでしょうけども。
そう、メールにも書いてあるんですよ。URL バーって書いていただいてて、そこのとこにね、時間帯によって落ちることがあるので、更新してくださいって書いてあるんですけど。
そうそう。
レンタルサーバーが、この時間、どうも、処理能力超過を起こすらしく、今現在午後10時ですけども。
はい。
見れません。
で、確か、うん、このツイッターアカウントの方に書いてあったんですけども、
うん、
ただいま復旧中みたいな書き方をしてたんで、今10時だから落ちてるんじゃなくて、
うん、
ここしばらく時間帯を問わず落ちっぱなしになってるんじゃないかなという手応えがあります。というのも、
うん、
あれは水曜日の夜ですね。先週の、はい、水曜日じゃないかな。あ、まあ、ともかくですね、もうちょっと日中ですね、普通の人が働いているような時間にも、まるっきりファイルが落ちてこないという状況であったので、
なるほど。
はい。
じゃあ、この音声はあれですね。復旧したのを見越した段階ぐらいでアップすることにしましょうか。
そうですね。
うん。
復旧しないでこのまま終わっちゃうっていうことも考えられる話ですけども。
でも、今ツイッターのアカウント見たら、
ええ。
とりあえずこっち見てね、みたいなところが、それ出ますので。
なんか、Google ドライブかなんかにあげたみたいな、そんな話じゃなかったでしたっけ？
いや、一応ね、URL がちゃんと設定されてますね、これ。
あ、そうですか、それはよかった。
はい。ちょっと一応、リカさんにはこれを飛ばしておきましょう。
はい。
よいしょ。よいしょ、よいしょ。
このキーボードに触ると、ものすごい音を入れてしまうので、自分で叩けないので、こうやって送っていただけると助かりますね。
はい、今出しました。
はいはい、来ました、来ました。
はい。
はいはいはい。あ、ありますね、ありますね。
うんうんうん。
iTunes の方も復活してるのかな？そうすると。
ですかね。
うんうんうん。
iTunes でもね、一回 URL 移動した時にね、落ちた後に移動するとかなったらね、向こうの対応悪かったりとかあるかもわかんないですけどね。
全部のファイルがリンク入れっていうような状態に、ちょっと前はなってたりしましたけれども。
ね、なるでしょうね。
お、落ちて、来ない。それはサーバーが今ちょうど容量が超過しちゃってるわけですかね。
うん、おそらくそうでしょうね。
しょうがない、しょうがない。はい。
まあまあ、今復旧作業中ということですけども。
ホームページについては、あまり言うことがないということですね。うん、頑張って復旧してね、と。
まあ、ただ、サイトのね、で、全体像的には、
はいはい。
前に、そのアップされた履歴みたいなところから復旧されてるところなので、ほぼ同じ見た目になってると思います。
うんうん。
はい。なので、まあまあ、これを元に喋ってもいいかなとは思うんですけど。
はいはい。
まあね、僕ちょっと思うんですけど。
はい。
そのサイト云々で言うとで、これちょっとたまたまなんですけど。
うんうん。
今日はとあるポッドキャストやっておられる方。
はい。
割と有名な方。
うんうん。
からですね。シーサーの、うん、容量が25メガやと。
はいはい。
ただファイルが80分あると。
うん。
で、ビットレートっていうのはどこまで下げれるものなのかと。それに加えて、何かいい方法はないですかっていうご質問をいただいたりしてますね。
うん、そんなやりとりが、心温まるやりとりがあったんですね。
そう、今日のね、お昼ぐらいにね。なので僕は、いやー、だから、32kbps ぐらいやったら多分25メガに80分でも収まると思うけど、ただその番組自体は男女の声なんで、そうなってくるとね、やっぱり、声の周波数帯も違うわけじゃないですか。
うんうん。
だいぶ。
うん。
だからやっぱ特性的に帯域をよく使うファイルの性質にはなってるだろうと。
うんうん、
ある程度。だからまあ、可変ビットレートで 32kbps とかやったらうまいこといくんちゃいますかっていうのは返したんですけど。
でも可変にしちゃうとサイズがどれぐらいになるかっていうのはわからないところなので、圧縮してみないことにはわかんないですよね。
そう。だからまあまあ 32kbps で可変でやれば、
うん、
まあ、そんなにね、上回るものってできないじゃないですか。
うん、
うん。うん。まあまあ、2パスエンコードとかはあまりされないと思いますけど。うん、だからまあまあ、その辺で言う、できるんじゃないですかみたいなやり取りしたんですけど、
うん、
結局ね、サーバーにはある程度お金はかけたいなと思うわけです。
うん。
うん。僕もね、年2万弱ぐらいはサーバーにお金使ってまして。
はいはい。
はい。それぐらいやるとね、割と快適に、過ごせるので、なんかそういう、ただで収めようとか、まあ、今やシーサー一択ぐらいですけど。
そうですね。
うん、シーサーで収めようってなると、やっぱり限界があるよね、と。
うんうん。
で、やはりこのね、君がモルモットになる前に、という番組の使ってたサーバースペースも、おそらくそういう意味では脆弱だったんだろうと。
うん。
うん、いうのは、まず一つで、ね、ハードルになっちゃうんでね。やっぱその辺は気にした方がいいんじゃないかっていうふうには思います。
まあ、やっぱり聞こうと思って行って聞けなかったっていうふうになると、他にいくらでも選択肢がある中で、また来てくれるかっていうと、
うん。
まあ、大きな機会損失になってしまうので、
うん。
まず、そこはしっかりしてほしいですよね。
だってお店でね、毎日前通ってるとかでね、行こう思った時に閉まってたら、ぐらいやったらまた行こうかなで済みますけど、わざわざいつもと違う駅で降りて行って、定休日やったらもう来へんわってなるじゃないですか。
うんうん。
俺がわざわざ行ったってんから、開けとけやぐらいのね、テンションになったりするもんなので、 やっぱりね、ちょっとお金使った方がええんちゃうと思います。
はい。
うん。
まあ、月々というか、まあ、月々500円ぐらいでも結構、まあ、よっぽど人気にならない限りは十分なレンタルサーバー借りられますからね。
うん、でも、うちあれですよ、桜。
はいはい。
まあまあ、一番ね、ベタな選択肢だと思いますけど。
ねえ。
で、まあ、月1500円のメニューで借りてますけど、
うん。
アクセス集中するとやっぱ落ちますよ。
うん。
同時に多分ね、数十人やったらまだいけるんですけど、100人とかが同時に来ると多分一気にバンと落ちますね。
多分何ギガとか、1日何ギガとかでしたっけ？何時間で何ギガとかなんかそんな制限ですよね、桜も。
多分ね、何時間以内にどれだけとか、何分以内にどれだけみたいなのが、多段階で設定されてるんやと思うんですよ。
うん。
で、それを超えると、一定時間、ピヨピヨなるという状態なので。
はいはい。
うん。ですからね、やっぱその辺はあるなと。まあ、また、サイトの作り自体は、まあ、シンプルな方じゃないでしょうか。
ね、Windows 系のデザインですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。Apple 文化嫌いな人っぽいなって見受けられる感じの。
うんうん。
うんうんうんうん。
わかりやすいはわかりやすいですよね。左側にあるアイコン、アイコンではないのかな。
まあ、メニューがね、バーッとあって、はい。うん。まあ、基本的なワードプレスの、その、作り。
うん。
の中で、まあまあ、最小限に抑えてて、サイト自体はシンプルで、助手受けはせんけども、いいんじゃないでしょうか。
うん。
うん。うちのサイトよりよっぽど見やすいと思いますよ。
そうですね。桜川マキシムのサイトは正直見づらいですし、しかも広告は入るし、あんまりいいとこないですよね。
最近広告減ったんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。
なんでですか？
あ、減ったのはね、理由がちゃんとありまして。
はい。逃げられました。
いやいやいや、ちゃんとにお金もらったりしてますよ。ちょうどですね、入れてた二つの広告会社のですね、広告料として入ってくる金額がですね、
はいはい、
最低受け取り金額の3000円に達したので、両方受け取って消したっていう。
あ、なるほど。生産したわけですね、まさに。お金も円も。
うん。ちゃんと入ってくるまではやろうって思ってたんですけど、
うんうん、
入ってくるまでに2年ぐらいかかったっていう。そういう辛い話がありまして。
すごいですね。万からのリスナーがいるはずの番組で、
うん。
3000円の収入を得るためにそんなにかかるだなんて。
みんな iTunes で聞きすぎやねん。サイト来いや、サイトっていう話ですよね。あれですよ、Amazon のアフィリエイト。
はいはいはい。
うん、の方がまだ入ってきますね。
うん、うん。
コンスタントに。そっちはだって月に1500円とか2000円とか入ってくる時あるわけですから。
おー、サーバー代が賄えるぐらいの。
うん、そう、トントンになるの。うん、いや、まあ、それとだからたまにもらえる Amazon ギフト券みたいなんで、ちょうどトントンぐらいですかね。
うん、うん。
うん。労力には見合いません？
はい。
まあまあまあまあ、そうですね、広告。まあ、広告は、入れれるんやったら入れてもいいと思うんですよ。
うん。
特にうちの番組なんか、Google AdSense 跳ねられたから入れてないだけで、Google AdSense に嫌われないようなレベルであれば入れたらいいと思うんですよ。
うんうんうん。うん、
Google AdSense、よう入ってきますからね。
そうですね。まあそうっていうか、まあ入れ方も、そんな邪魔じゃない入れ方も結構簡単にできますしね。
そう。日にね、多い時に300円チャリンチャリンって入ってきたりするんでね。
僕もですね、一つ趣味のサイトで Google AdSense 入れてるんですけども、
うんうんうん、
1円も入ってこないですけども、どんな風になってるかというのはそのわけで一応分かってはおりますと。
うんうん、ですね、
うん。
まあまあまあ、サイトね。まあそんな感じで。
はい、あ、でですね。
うん。
右上の方に実験室ってあるじゃないですか。うんうん、検索アイコンの隣に。
はい。
ここ開くといろいろ書いてあって面白いですよ。う
ん、あ、ほんまですか？僕それ気づいてなかったですね。
その、障害が出た原因もこういうことなんじゃないかっていうのは、このウェブを管理する中でこう気がついたことが大体まとめてあるっていう、
うんうんうん。
制作日記的な読み方ができるのかなと思うんですけども。
あ、こういうのはいいですね。
うん、すごく面白いですよね。
うんうん、有用有用。ポッドキャストやる人ってね、技術系の人が少なくてね、なんか他の人と情報共有しようみたいな意識も低くて、結構みんな手探りなんですよね。
うんうん。
うん、そういう意味ではこういう風に書かれるっていうのは、まあ、偉い。
本人の備忘録にもなるし、
うん。
他の人にとっても参考にできますもんね。
そう。
ん
でね、またね、ワードプレスとかね、ムーバブルタイプとか使ってるでしょ
う。うんうん。
そういう時にね、こういうの書いてないと自分が困るんです。
そう。あとで、ここ、どこをどう直したかわからなくなるし、デザインを変えたさんにリンクがなくなったりとかするわけですよね。
そう。毎回ね、ムーバブルタイプとかのバージョン上げるたんびにね、入れなければいけないプラグインが入ってなくてね、ポッドキャストのサイトとして起動しなくなったりするんです。
そうそう。ありがち、ありがち。
そう。で、僕はそれがめんどくさいからって、ムーバブルタイプのバージョンを上げ ルドを、1年以上ほったらかしてるっていうのがありますからね。うん、まだムーバブルタイプ5ですからね、僕ね。
あー、うん、っていうか、ムーバブルタイプ使ってる人もだいぶ減りましたよね。
ね、みんななんか猫も尺子も。
ワードプレスに。
そう。ね、どんどんどんどんこう、ワードプレスの方がこう、資産が蓄積されてる感があって。
うん。
おじさんは悲しいです。
でもワードプレスね、うん、便利ですよ、使ってみると。
うん、って言いますね。
ムーバブルタイプよりも簡単だし。
でしょ？
管理しやすいのがいいですね。
うん、一番のね、問題はね、ムーバブルタイプのバージョンを上げるのも、躊躇してる人間は、
うんうん、
ワードプレスに移行するツールがあると聞いてもそこをお好きにならないってことですね。
ああ、そこは、やっやってみたらば絶対に大変な思いはするでしょうからね。
うん、そうでしょ、うん。そうでしょ。その間サイトが落ちたりとかする可能性あるわけじゃないですか。
そこまではなくても、データの移行に際して気に入らないところが出たりとかっていうことはあるでしょうね。うん、
そうでしょ。
うん。
なので僕はちょっと今まだ考え中ですということですけど、うん、ええー、加減この番組の話をするべきですね。
はい。まるでですね。
うん。
内容に関して何も言うことがないから、サイトについて延々いじってるみたいに聞こえてしまってもよくないですからね。
そうですね。いや、何も言うことがないっていうのはでもむしろ褒め言葉じゃないですか。言うことなし！
あ、そういう言い方であればそうですね。
ということではないんですけど。うん、
取り立てて語るべきところがないという言い方になると、まるっきり意味が正反対になっちゃいますよね。
時にリッカさん言葉が辛辣ですよ。
今のは物の例えです。この番組についてどうこうっていう話はまるっきりないので。
あ、なるほど、なるほど。
じゃあ話を先に進めましょうか。
そうでしょう。で、僕はね。
はい。
素直やなって思いました。
うん、うん。あ、まず定番の質問を行きましょう。
あ、はい、はい。
はい、今回その推薦、実践してくれたのがその、15回でしたっけ？
15 回ですね。
はい、裁判傍聴に行ってきたという話で、うんうんうん、他の回っていうのは聞きました？う
ん、ね、僕ね、はっきり覚えてるのは第18回は聞いたんですよ。
18回はなんていう回でしたかね。ちょっと確認しましょうか。
世間に蔓延する美談の気持ち悪さ。
ああ、はいはいはい、うん。その辺はね、タイトルを見るだけで、桜川マキシムとかそういうめんどくさい番組を聞いてそうな雰囲気がするタイトルの付け方だなと思って、ちょっと期待して聞いたとこですね。
僕やったらもうちょっとタイトルひねりますけどね。うん、
でもですね。
うん。
僕は、それで、僕はこれ確か全部聞いたんですよ。
うんうんうん、
今、25回が起こってこないので、24回までは、
うん
聞いております。
はい、はい、はい、はい。
で、その中で好きな番組なんかの話も出てるんですけども、
うん
そこに桜川マキシムっていう名前一切出てきてないので、まあ、好きで聞いてはいるんでしょうけども、まあ、特に強く影響を受けたっていうほどではないんじゃないかなって思ってます。
う
ん、
そうですか。悔しいです。まあまあまあ、でもね、とりあえずね、僕多分ね、3回くらい聞いたんですよ。
はいはい。
はい。で、まあまあ、うち2回ははっきり覚えててみたいな話なんですけども。
うん。
あれです。特におすすめの第14回。これ2人喋っておられて、片方が鳥居さん。
はい、そうですね。
が裁判の傍聴してきましたと。
うんうん。
で、それの感想を言いますよっていうのを、まあこの、今回メールいただいた。
モルさんですね。
モルさんが聞き役として。
はい。
聞いてはるよーという感じなんですけど、まあ、その感想が素直やなーです。
うんうん、
まあまあ、割とね、その、裁判傍聴してきましたよの感想として、やれ意義ありとか言わないとか、
うんうん、
割とみんなどうですかね、お仕事的にやってるよねみたいな話とか、
うんうん
うん、お仕事的っていうのは別にその流してやってるっていうのではなくて、まあ普通に職場の仲間同士で喋ってる雰囲気で、これ何々ですよね。そうですね。みたいなんで進んでいくと。いうことで喋っておられたりなんかして。
うん。
まあ、ぶっちゃけて言うと、裁判傍聴した人が割とみんな思うよねっていう。
うん。
うん、お話やったんです。
はいはい。
はい。僕なんかも裁判の傍聴は行ったことあるわけですけど。まあ、法学部でしたからね。
うん。
うん、1回や2回行くわけですよ。
いろいろその辺に関しては気持ち悪いこととかもしてますもんね。
気持ち悪いこと。
なんかある種の裁判の結果についてメールでどんどん送られてくるとかなんとかそういう、うん、最高裁の
そうです
判事に関してもみんな、うん、OK っていう風に済まされしないですよね選挙のたびに。
そうですね。うん、いやただ僕あれですよ次の選挙の時にあれのね審判の票を入れるわけじゃないですか。
はい。
あの時も多分別に全員 OK で入れますけどね。今のところ。
うん、うん。あまあただ機械的に入れるわけじゃなくてちゃんと、うん。確認して、もしも気に入らないところがあれば、
うん、
胸を張って NG にするっていうようなつもりで挑んでる人って、うん、そういないですよね。
そうですね。 うん、まあまあ、それぐらいなんでね。まあまあ、一応、裁判には、少なからず興味があったりするわけですけど。
はいはいはい。
うん、まあまあ、でもね、裁判興味ない人がね、たまに裁判の傍聴とか行ってもね、
うん、
やはりその辺ってよく言うんですよ。僕、最初に裁判の傍聴行った時って、ゼミで行ったんですけど、
はいはい。
その、ゼミの、まあ言ったら、どうですか、別に法律の勉強するつもりもなくて、受験したら法学部だったって受かったみたいな連中が7割ぐらいの中、
うん。
みんな大体それぐらいのことを言ってました。
で、これ中でも、その、阿蘇山大噴火だとか、そういった裁判傍聴を、なりわいにしてるって言うとおかしいですけども、裁判傍聴も、まあその芸にしてる、ような人の話が出てましたけれども。
あれですよね。あと、はい、だから、話題にはなってはなかったですけど、
うん。
同種の業種の人として、裁判長、ここは、なんたらでどうすか、とかいう本出してる人とかね。
あ、もうありますね。
ね。
そうそう。で、そういったところで、まあ、すでに、まあ、先例がいくらでもあるんですけども、
うん。
そういう、まあ、その先達の語り口と大体同じような語りになるのを、見るにつけ、
うん、
まあ、裁判、傍聴して面白いと思う、ことっていうのは大体こういうところに修練されてくるんだなっていうふうに、
うん、
うん、思うので、まあ、つまりその、まあ、新鮮味はないですよね。で、しかも、その辺の話のスキルに関しても特別優れた何かがあるわけではないっていうのは多分、まあ、本人もそう思ってるでしょうから、まあ、そう、はっきり言いますけれども、まあ、なので、
うん、
聞いたような話を素人がしてるという以上の感想ではないですね。
僕はね、だからその辺も含めて、素直やなって思ったんですよ。
はいはい。実際喋り手は二人とも、基本的には普通の人だと思うんですよね。うん、だから僕はすごく親近感を持って、
うん、
で、こういう人たちが、こう、
うん、
あえて、斜めから物事を見て、語ろうっていう風にすると、すごく痛い感じになると思うんですよね。で、実際他の回を聞いてみると、
うん、
そういった色が出てしまってるところがあって、
うん、
ちょっと聞いてて辛いなっていうふうに思ったりもしたんですけども、それからするとこの裁判傍聴に行ってきたっていうのは実際にその体験をしてきて、その体験談を話すっていうことで、
うん、
まあかなり聞ける部類には入るんじゃないかなというふうに思って、あとその、どちらの方だったかちょっとわからないんですけども、
うん、
AVメーカーに勤務してるんですよね。
そうそう。そう
そうそう。うん、そういう独自の体験っていうものはなかなかよそで聞けないので、
うん、
興味を持って聞くことができたので、そう、
うん、
何かその話をするんであれば、他の人があまりしないような話をですね、まあ、どっかに行くにしても何かを見るにしても、
うん、
あえてちょっとこう変なところに向かっていくようにすると、より番組が魅力的なものになるんだろうなと。
うん。そう。そうなんですよね。いや、だからその AV メーカーに勤務みたいな話もそうなんですけど、この裁判所行ってきましたよという話も同じでですね、僕はそこの調理の仕方が素直やなって思ったんですよ。
うんうん、
だから、面白い話をするよっていう時に、盛るでしょ。
普通はね、そうですね。
普通っていうか、
まあ、主に関西の人は特にという言い方をしましょう。
まあ人によってね、はい、盛り方は差があるんですけど、はいはい、例えば僕、この間のその飲み会の時に話してたことなので、この話は立花さんはもうすでにお聞きなわけですけど、
はい、
僕がほら、後輩にないがしろにされたんですよって話したでしょ。
はいはいはいはい。
あれなんかは話の順番を変えることによって盛ったじゃないですか。
うんうん。
何の話かっていうと、いや、今日暑かったですねっていう話に、後輩がしてきたから僕そこに乗っかって喋ってんのに、後輩からですよ。ジャスさん、そんなん知らんし、そんな話してへんしって、めっちゃ言われたんですよ。どう思いますっていう。
うん、なんか後輩ひどいやつだなって。
うん。
それを聞いた時点では思いましたけれども。
そう。
蓋を開けてみれば。
なんでそんな言う扱いなんですか、ジャスさんって言われて。いや、後輩がね、外から帰ってきて、いやー、暑いですわ、ジャスさん。って言って。言うんで僕が、せやな、もう夏やな、って返したら、ねえ、夏ですわ、もう泳げますわ、って言うんで僕が、いや、泳ぐのは無理やわ。なんですか、まだ無理ですかね。いや、だって俺、息継ぎできへんし、って言ったら後輩が、いや、知らんし、そんな話してへんし、って言ったっていう話だったんですよ。
うん。嘘ではないけども、そのまんまでもない。まあ、脚色ですよね。
そうそうそうそうそう。それはもちろん僕はその会話があった後で、これは人に言いたい展開やったと。
うん。
うん。後輩なかなかええ、ツッコミするやんけって思ったという。で、これをよりその後輩のツッコミが生きるためには、どういう風に調理をすれば面白く伝わるかなって思った結論の一つとして、 先にその後輩のツッコミが激しかったっていうことを強調するために最初に持っていったらインパクト強いんちゃうかなって思ってさっきの言い方で喋ったっていう話なわけですよ。だからね、そういう調理の仕方みたいになんではなくて、この番組の中では裁判傍聴してきたよ、で AV メーカー勤めてるよっていう鳥居さ
ん
が何々って話やってんけど、やばないっていう、その、いわゆるその、芸人とかで、この話おもろないって言っちゃダメみたいなところを割と踏んでいきはるよねと。やばないって言われたら、うん、やばい。か、そうでもない。しかなくなってしまうわけですよ。普通はね、あははって言って終わるとか。だからそこで例えば、もう一回こねくり回すみたいな話だったら、何々やってんやんかってぶつけて相手の反応に対してそっから展開さすみたいなことっていうのは、まあ、割と素人の一般の会話でもやることやと思うんですけど、そういうことされないあたりが、素直やなって思う。でもなんかこう、面白くはしたいなっていう意識はあって喋ってるのはもちろんだと思うんですよ。番組やってるぐらいなので。
はいはい。
そういう意味でなんかこう、やりたいこととやれてることの乖離みたいなのは感じるなと思いましたね。なんかその辺があの、さっき言うてはただか背伸びしてる感みたいなところになるんかなと思ったりはしますけど。
そうですね。そうですね。まあ、ただ、関東の人の喋りってことですよね。
そうなんすかね。
ざっくりまとめてしまうと、うん、僕もそういう表現には馴染みが、聞き覚えがあるわけなんですけれども。で、多分このモルさんは今、東京に住んでるのかな、で、鳥居さんっていうのは何だろう、三重県だったかな、
三重で AV メーカー勤めてるんですか？いや、まあまあ、
どこでしょうね。
あの辺の沖合には、なんか、売春をなりわいにした人が集う島もあったりすると聞くので、その可能性がゼロではないと思いますが。
まあ、どこのメーカーだかわからないので、ちょっと詰めようはないですけれども。
地場産業としてやってるメーカーがあるかもわからないですからね。
ただまあ、それ以上は話せないっていうふうに、守秘義務をちゃんと契約を結んだので、業務内容については喋れなくなってしまったっていうことなので、この先番組を聞いていても、職を辞するまでは聞けないというか、職を辞したら喋っていいって話でもないですもんね。
ないですね。っていうか、守秘義務にならない程度に面白いエピソードは喋れたりはすると思いますけどね。
なんか仕事に関しては一切喋るなみたいな、そういう契約書にサインをしたみたいですよ。
なるほどね。喋ってるの見つかったんかな？
かもしれないですね。そう、まあ、まあ、普通にやるとこういう感じになる、と思うんですよね。
そう。
だからもっと面白く喋ろうと思ったならば、その喋り方を勉強してやらないと、これ以上よくは多分ならない。あとはそのネタ自体の魅力をもっと磨いていくことで、面白くはできるんでしょうけども。
喋り方勉強するっていうとね、なんかすっごいね、大冗談から構えた感じしてしまうんですけど。
でもさっきのってテクニックの話じゃないですか。
結局ね、だからね、人がしてない話すんのと、人の意表をつくっていうことなんですよね。多分。だから、裁判傍聴してきたよ、みたいな話で、人のしてない話しようって思うと、前もってどんな感想を持つんや、みたいなところを、ちょっと、舐めといてですね、で、そこを上回る何かを見つけてきたんねんみたいな話ですね。だから今回の話で言うと、その警察官居眠りしてたみたいなこと言うてはったじゃないですか。
はいはい。
警察官居眠りしてた話でいくと、僕多分3分ぐらいはそのエピソードだけで喋りよると思うんですよ。で、そのね、3分の中には多分僕はおそらく公僕って5回ぐらい言いますし、そうとししてくにくにらるとか言うと思いますけど、なんかそういうなんか人の言わんこと言うたろうみたいなところをちょっと気にしはるとだいぶ違うんかなと。おい、平和やな、ポリコラーとか絶対言うと思うんですよ。平和すぎたらお前似て食うてまうぞぐらいのことは言うと思うんですね。
それどうしたらいいのかなって今聞いてて思いましたよ。まず僕がそういう風に喋れるかって言ったら喋れないから。そう、だから、まあ、ほんと親近感はあるんですよね。いやー、だから、結局、関西系のポッドキャストにはなれないんじゃないのかなと。
関西系っていうか、まあまあ、その、笑かす系っていうかね。それもちろん関東でも笑かす気満々のポッドキャストってあるわけじゃないですか。
はいはい。
さっきも僕ツイッター見てたら、やたらタイムマシンブって出てきたんで。今パッと思い浮かぶのそこやったりしますけど。 あの、アコナが笑かす気満々感はあるわけじゃないですか。
うん。
うん。で、なんかちょっと小芝居入れてみたりみたいなことっていうのはやらはるでしょ？
はいはい、そうですね。
うん。そういう意味ではね、まあまあまあまあまあまあ、関西に限定したものではないと、
うん。
思うわけでございますけど。
まあ、ただその好きな番組としてあげてるものの一つに、
うん。
未来世紀桜井っていう番組があるんですけども、
うんうんうん、
これは関西の4人組かながやってる、まあ若い、このモルさんたちと多分同世代の、か、ちょっと若いぐらいの子たちがやってる番組なんですけども、
うん、僕初耳ですね。
この絵はですね、
うん、
まあその同世代の男性4人が、こう、すごくキレのいい雑談をしてるっていう、そういうスタイルの番組なので、はつらつとした昔のモテラジみたいな、うんうん、そんな感じな言い方もできると思うんですよね。
なるほどね。
だからそういうのは好きな人たちではあるので、多分理想としてはそっちの方に行きたい気持ちもまずあると思うんですよ。まあ、ただいろいろは聞いてるみたいだし、他にもう一つ好きなものとして挙げてた番組で、
うん、
あの、東京ゲーム事変って、これもまあ若い人たちですけれども、25、ぐらいなのかな、それぐらいの人たちで、結構まあデザイン系の人たちだったかな、うん、美大だったかな、なんかそんな学校に行ってる人たちだったと思うんですけども、
う
ん、
もう我々は25歳ぐらいの人を若い人扱いしないといけないんですね。
まあ10歳以上下の人たちは若い人扱いですよ。自分基準で考えれば
悲しい。
でまあこっちはそんなにあの話が面白いっていうタイプ、喋りが達者っていうタイプの番組ではないんですよね。まあだからいろんなものが好き。だからその一概にこういう一つの理想があるってわけではないっていうことだと思うので、そうすると、もっとその喋りが面白いようにしたいとか、その遠い側面のやりとりの部分をこう強化したいとかっていうふうに、その理想の形をはっきりとイメージして、でまあ今その現在地点がこんなところで、で、そこにたどり着けるのかと、近づけるんだとすればどういうふうなアプローチをすればいいのかっていうことを考えつつ喋るようにしてみると、だんだんとやってて楽しくさがこう増していくんじゃないかなって思うんですよね。今のまんまだと、なんとなくですね、そのメールを送ってくれる常連とかが見つからないと、尻すぼみになっちゃうんじゃないかなっていう、続けていくモチベーションがどこまで続くのかなっていうふうに、少し心配してみたりとかしました。
いや、僕もあれですよ、メールもらわないとモチベーションしもんだりするんですよ。ただ僕どうもね、メールを送らなくてもこいつは勝手に喋ってるって思われてると思うんですよね。
うんうん。だってメールって基本的にそんな来ないじゃないですか。
そうです。来ないから読む機会もないわけですけど、こいつ読ま、送らんでも勝手に喋ってるから送らないよみたいなところになってないかみんなって思うんですよ。
うん。
喋るけど。
いや、だってメールが欲しいんだったらば、いつも定型句じゃなくてなんか工夫を凝らしてメール呼び込むような工夫とかした方がいいんじゃないですか、そしたら。
怒られた。いやね、やっぱね、でもね、メールとかがないとね、ネタって作りづらいですよ。
うん。
うん。今なんだかんだで僕はいろんな人と喋る体制になってるんで回せてますけど、これ例えば僕一人喋るやったらもう尽きてますよ、とっくに。
うんうん。
うん。やっぱね、その辺、ネタ考えるときは一人ですから、なんか刺激は欲しいなって思ったりします。
うん。
思います。
はい、はい、はい。
はい。よろしくお願いします。
メールくださいと。これから、1ヶ月はね、うん、メールが来なかったら番組が終わりますよ。
多分ね、それぐらいは来る。まあまあまあ、でもそうですね。うん。なんかこう、やっぱこう、何らかの独自性みたいなのを出したいですもんね。番組やるにあたっては。
うん。
うん。
まあたくさんありますしね、番組も簡単に始められるし、
うん、
簡単にやめられるし。
まあでもそんな中どうでしょう、ジングルであるとか音楽であるとか、はいはい、割とそういうどうでしょう、番組としての手みたいなとこ、
うん、
については頑張りたい気力みたいなのを感じられてですね。あ、
曲どうでした？
曲はふわっと聞いてて、なんかこういうことやりたいんやなっていう感は伝わってくるなって思いながら聞いてました。
うん、あんまりやだみがないんで、そこは評価したいですね。
うんうん、ただそのジングルとか、うん、曲とかそういったものと番組の方向性っていうものはちょっとなんかこうそぐってはないなとは思います。
あー、番組名変えろっていう話かもしれませんね。あ、曲変えればいいのか。
なんかね、サブカル感強いんですよ、曲とか。
うん、
でも喋ってる内容が特にこのモルさんなんかは、うん、割と文化系オタクの匂いするわけじゃないですか。
うんうん、
ちょっとそこら辺のね、さあみたいな。ちょっともうちょっとこじゃれた話しそうやなって思わせる曲やったりするので。
はいはいはい。
なんかその辺は思いましたね。
でもですね。
うん。
しょうがないと思うんですよ。
ほう。
モルさんはですね、
うん、
ルックス的には、
うん、
サブカルっていう感じよりは、ちょっとこう文化系っていう感じだと思うんですね。
うん、
まあだと思うというか、実はですね、この間、モルさんと僕すごい近くでニアミスするってことがあったんですよ。
ほうほうほうほう。
そうそう。あのネットラジオ関係のイベントに、うん、公開収録のイベントに行ったらば、うん、隣のテーブルで、
うん、
あの僕の仲のいい人の隣に座っていたメガネの男の人っていうのが、
うん、
このモルさんだったらしいんですよ。
あ、後で分かったんですね。
そうなんです。その僕のその友人がその隣に座ってるから話をしたらば、うん、なんかモルモットがなんとかっていうネットラジオやってるっていうふうに言っていたっていうんで、
おー、なるほど。
それかーって。僕が後で叫ぶっていうようなことがあったわけなんですけども。
はいはいはい、はい。
ルックス的にはすごく信頼できる感じですよ。
信頼できる感じ。あーは
ーはー。向こう側の人ではないっていうふうに、もうルックスだけで断言できますね。
なるほどね。
あんまり持ったりとかしてないんだろうなって。Facebook とかにですね、
うん。
いろんな動画を上げたりとか、セルフィーを上げまくったりとかしてないんだろうなっていうふうに。
そうですね。なんかあの、
はい、思いましたよ、
女性の前でわたわたしそうだ。
か、わたわたしないけども、うん、ちょっと静かになっちゃうんじゃないかなっていうふうな。
なるほどね。
何の証拠もありませんけどね。
まあ言ってるお前がどうなんだって言われたら、押し黙りますけどね。
だから信頼できるんじゃないですか。
いや、僕あれですね、男女関係みたいなことを全く気にしなかったらガンガン、まあ普通かそれ。
うん、そうですよ。
だから僕意外とそこは普通ですからね。ていうか知らん女性と喋られへん言ってて営業できないですからね。
まあでもそれは仕事で行くときとプライベートではまたちょっと違ったりとかしません？
まあまあまあまあね。
うん、まあここは脱線してるんでちょっと戻しましょう。うん、
はい。まあまあまあまあ、まあ、僕はあの恋愛結婚する程度には相手できますよ。
うん、まあただその曲を作ってる人とこの喋ってる人が全然別の人なんで。
うん、そうですね。うん、
あの好きな曲を作って作り手の趣味とその喋り手の方向性が違うっていうのは。
うん、
まあ、現状ディレクションがうまくいってないっていうことでしょう。
そうですね。僕だから最初聞き出してね、このジングルの方向性の番組やったら僕はどう評価していいんだって思いながら最初聞いてましたからね。
うん。中にはちょっとそれっぽい話もありますよ。
あ、ほんまです
か。うん。ほら、14回の次のあの世界系の話だとか、まあ、これはその、ちょっと前のナルタルのすすめっていう、あの、ヒトモヒロのナルタルを紹介した回を受けての話なんですけども、その辺は、うんうんうん、割とあのサブカル寄りの話にもなってましたから。
なるほどね。
そういう要素がないわけではないですよ。
なるほど。
じゃあ CM の方行きましょう、CM。番組の途中と、あと終わった後とで大体1個ずつ2種類の CM が入りますけども。
入ります、入ります。
覚えてます？
うんうんうん。
あの、ネットラジオで CM とか作っちゃう人が作りそうな感じの CM っていう。知ってる前提じゃないと受け取れないひどい物言い草ですけども。
まあまあ、ね、出てくる人間、男ばっかりやのに、ナレーションだけ女の人みたいなね。
ああ、そうでしたね。
うん。
兄弟とかですかね。そっちの方が恥ずかしいって話ですが。
いや、もしくは、知り合いの彼女とかの方がちょっと嫌な感じはありますね。
うんうんうん。いずれ使えなくなったりするタイプですね。
そうそうそうそう。再録しようと思ったら、連絡の取りようがなくなったりとかね。
CD 売れなくなったりとかするわけですね、過去音源が。
そうそうそうそうそう。
それで僕はネットラジオの CM には割とうるさいという立場を取っておりますので、言わせてもらいますけれども、うん、終わりの CM はですね、うん、その番組の内容なんかもちゃんと触れているし、
うん、
なかなかいいと思うんです。
うん、
過不足がない。ですね、うん。面白みはないかもしれないですけども、うん、言うべきことを言ってるんで、うん、そこ大事なんですよね。その雰囲気だけの CM っていうのは価値がないと思ってるんで、
うん、
そういう意味では、中間に入る調布だったか府中の真ん中でなんか、モルモットが泣いてるだとか、本当にモルモットになっちゃっただとかって言ってるのは、
うん、
僕それいらないと思うんで、そこは直した方がいいと思います。
なるほど。
うん。
確かに、何のことやとは思いましたね。
あれ、自分の番組で流したってしょうがないですね、まず。
そうですね。
うん、だから、こういうのあるよっていうことで、他の番組の人に流してほしいっていう意思が多分あるんじゃないかと思うんですけども。
うん。
他の人の番組であれが流れたところで、
うん。
別に聞きたいって思わないじゃないですか。
うん、何
のことや。少なくとも、こういう話をしてますっていう情報ぐらいは入れてもらわないと、困るわけですよ。
うん、うん、うん。
うん、どんだけ気に入ってるか知らないけども、そんなのつまんないしダサいですよって、 思うでしょ。
僕あれ CM やと思ってなかったですけどね。
CM じゃないならいいですけども、だとしたらじゃああれ何ってなりません？
ジングルじゃないんですか？
あ、ジングルか、うん。サウンドステッカーってやつですね。
そうそうそうそうそう、あのあれですよ。
J-Web 風に言うと、
あのグラビアタレント出てきて大好きっていうみたいなやつですよ。
ああ。じゃあいいかな。でもいらないかなっていう場面転換とかでも別にないですからね。
いや、それを言い出すと、大好きにおける、あのグラビアタレント出てきて大好きっていうやつもいらないですけどね。
うん。
だって、やってることは中山秀とかが日本主導でフルーティーって言ってるだけですからね。
はい、はい、でもなんか大好きって言われたらちょっと嬉しい気持ちになるじゃないですか。僕のことじゃないけども大好きなのかってなるんじゃないですか。うん。じゃあ、ジングルとしてだったらば、
うん。
セーフということで。
セーフでしょ。まあ、ネットラジオの CM で言うとですね、あの、僕、サバラジオ聞いててね、だいたい3週間に1回ぐらい後悔に苛まれるんですよ。
で、どんな感じに後悔するんですか？
あの、青春アルデヒドの CM が流れるんですよ。
流れますね。いい番組ですよ。聞いたことありますよ。
青春アルデヒドの
中のいい兄弟がですね、やってるんですよ。その兄弟で検索すると出てくるらしいですよ。
そう、そのやつですよ。そのね、その CM の話ですけど、
はい。
そう、青春アルデヒドの CM を編集とかしたり、音圧の調整とかした僕なんですよ。
ああ。
うん。
で、はいはいはいはい。
毎回聞くたびに最後の、そのね、もしくは、ホモ兄弟で検索してくださいのところ。
うん。
の前の空白を僕一個切り忘れてるんですよ。
ああ。そういうモヤモヤですか？
そうそう。聞くたんびに、俺、ここもうちょっと切っといたらちょっと違和感なくできたのにって毎回思うんで。
でもほら、総帥さんとはまだ喧嘩別れしてないんだから、ちょっと行ってちょっと切ってもらったらいいんじゃないですか？
いや、多分ね、もう圧縮したファイルしか置いてないと思いますよ。その音源載ってないやつ。
ああ。
置いてないと思います。
そうか。
そう、そう。なので僕はいつもあれを聞くたびに後悔に苛まれる。
じゃあやめちゃいますか。あと頭のところが再生された途端に飛ばせばいいんじゃないですか。あのファイル A の最終パートだから別に飛ばしても大丈夫。あれ逆から頭でしたっけ？ファイル B の頭に入るんでしたっけ？
ね、前まではラジオおじさんの CM が A のラストに入って、うん、B の頭に、その、モコパレ関係の CM 入ってたんですけど、最近は、なぜかラジオおじさんの CM が入らなくなって、何かあったなって思ってるんですけど、
うんうん、
A の最後にモコパレ関係の CM 入るから、飛ばそうと思えば飛ばせるようになりました。
そうですね。ラジオおじさんは、うん、しばらくというか、1年近く更新がなかったんですけども、最近復活したんで、また CM 復活するんじゃないですか？
あ、なるほど。
多分。
なかなかでいろいろありそうやなと思ってますけど。
ただ、よまよさんがもう出てなかったりとかすると、このまま CM もないのかもしれないですね。まだ復活してから、ね、あのファイル3つ上がってるんですけども、聞いてないんで、うんうん、その辺なんとも言えませんけど。う
ん、ね。まあ、撮ってる音声もだいぶ前のやつですけどね。
そうそう。そういう番組です。う
ん、はい。まあまあ、そんなわけで。
はい。
君がモルモットになる前。
君モルですね。シャープ、はい、君モルで検索すると、いくつかやりとりも見られますよ。
そうですね。うん。まあまあ、だから、もうちょっと頑張ってほしいなと。
うんうん。
思います。
ですね、積極的に、この番組を聞いた方がいいっていう風に押す理由はちょっとないですね。ただし、
うん。
なんか嫌な感じっていうのも別にしないんですよ。
うん。
だから、これぐらいの長さか、まあもうちょっと短いぐらい、で、まあ、できれば、会話のテンポも 10% か 20% ぐらい早くしちゃってもいいと思うんです。うん、編集の段階で。
うん、
っていう風にすると、こう、ながら聞きで欲しいなっていう、そういうポジションの番組ってあるじゃないですか。
うんうんうん。うん、
だからそういう、特にその、すごい面白いからとか、勉強になるからとかっていう風に、多くを求めないで、ただ耳寂しい時に流れていって欲しいなっていうぐらいの、
うん、
ところにはぴったりハマれると思うんですよ。
うんうんうん、
現状でも、
うん。
だからこれを続けていって、
うん、
まあもう少しお互いの関係ができていって、こう遠い側面のやり取りもできるようになったりとか、
うん、
まあついでにその話の持ってき方なんかももう少し上手になったりしてくると、
うん、
まあ伸びしろはそういう意味ではあると思うんですよね。
そうですね。なんかね、今のままやとね、親戚集まった時のおもろめのおっさんに負けると思うんですよ。
うん。結構面白くはないですよ。あ、面白いところにちょっとありました。
うん、
その15回の世界系お便り西野かなきょうの西野かなきょうっていうものをでっち上げて、 さんもあるみたいに話してるのはちょっと面白かったですね。それは可能性感じました。まあ、毎回やられても困るし、
そうですね、うん。
ちょっと長いなっていうのはありましたけども、
うん、
そういう遊び心の部分っていうのは、僕は変えますよ、
うん。なるほど。なんかね、僕はね、いつも思うんですけど、普段喋ったことのない近所のおばあちゃん相手に、笑かせれるぐらいエピソードは繰りたいなって思うわけです。
うんうん。
うん。そんな感じ。
はい。
ですね。まあまあまあ。
あんまり気負わない方がいいと思いますね。
うん。
変な話をしてやろうとか、面白い話をしてやろうとかっていう風に。
うん。うんうん、うん。
まあっていうの、そうだな。ね、占いを、あんなの根拠がないもんだから信じてる奴はバカだよみたいに言う奴は、ちょっと、どうかと思うみたいな話をしてる回があったんですけども。
うん。うん。
うん。その根拠がないものであっても、それがあることによって、こう、救われる人っていうのがいるんだから、で、あればじゃあ占いだって価値があるじゃないかっていうのは話をしたんですけども、
うん。
その言い草を許すんだとしたらば、江戸仕草っていうものはそんなの嘘っぱちだけども、結果的に道徳教育に使えるのであれば、それはいいものだっていうのがありになっちゃうじゃないですか。
うん。
なんか、無理にちょっとこう、ひねった見方をしようとして、そういう物言いをしてしまうようなことが、ちらほらあるので、
なるほど。逆張り上等系の可能性があると。
うん。そういうキャラクターでは多分ないから、あんまりそっち方向には振らない方が良さそうな気がしますよ。
あとね、逆張り上等系の人は回を重ねるうちに逆のこと言うてたりする。
うんうん。
うん。
まあ、それはですね、
うん。
逆張り上等じゃなくても、なんとなくありがちですけどね。
あ、そうですかね。僕割と少なめかなって思ってるんですけどね。
あ、
ただ僕はやっぱり500回もやってるとですね。
はいはい。
500回弱。やってると、
うん、
第1回あたりの時は、だいぶ今より右寄りです。
うんうんうん。何がですかっていう話は置いといて。
それはずっと右寄りなんですけど。
ですよね。ライトハンドが育てた何かですよ。
そう。ちなみに田中邦衛は、ずーっとチンチンを左に向いてましたけどね。
チンチンの話だったんですか？
チンチンの話ですね。
あ、そうでしたか。見たんですか？
ね、ズボンの上から見えるんです。
はい、
田中邦衛は。
はいはい。
はい、大きいので。
なるほど。
という。
という
君がモルモットになる前にです。
はいはい。
まあ、あれです。まあ、例によってですけども。こんな感じで喋っていきたいと思いますので、次戦他戦問いません。推薦の番組の情報をですね、ぐだぐだですけど。メールアットマーク sgmx.info。スペルは mail@sgmx.info。ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
そして、ネット環境がないんだよっていう方のために、ジャスさんの住所なんかも言っておくと、これ手紙が遅れて具合がいいんじゃないですか？
そうですね。兵庫県ジャスって書いておいてください。どっか行くと思います。
いや、多分帰ってくると思いますよ。
ね、ヒントは兵庫県。
なんだったらば、神戸市。
神戸市じゃない。
あれ
神戸は実家。
あ、そうか。
はい。
じゃあ実家なら被害が少ないんじゃないですか？
いろいろ隠れるでしょ。実家にバレるでしょ。ただでさえね、僕の結婚式でね、その、スピーチ頼んだやつが、
はいはい。
ネットラジオのことを若干言って僕がざわざわするっていうのがあったぐらいなんですから。
親にバレたくない。
そう。
確かに。
そう。まあ、会社の人もおんねんぞっていう。ね、ぐらいなので。まあまあ、それは、実家はご勘弁ください。
ね、まあ、支所箱とか用意したらば、発表できるといいですね。
そうですね。まあ、それまでは兵庫県ジャスで一つお願いしますと。
はい。
はい。
じゃあ、僕に指針を送りたい人は千葉県立花で。
それ、まさかの届いた時の衝撃ったらないですね。
ないですけども。
おい、郵便局にリスナーがおるぞってなるっていう。
試しに自分で出してみましょうかね。あ、帰ってきたって。結果届いてますね。
それは裏に書くから。はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ああ、よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。